猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第423回始まります、
うん、はい、始まります。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いしま す。いよいよ8月も終わりで、
はい、はい、
あっという間に8月が終わってしまいますが、
はい、
いやなんか暑いのは、日中は暑いのは暑いんですが、朝晩少し涼しくなったような気がします、はい。
あれ嘘、あれ同じ日本にいますよね。
え
嘘、全く感じないですよ、
ね。いや、一応ね、起き抜けに歩きに行ってる話してるじゃないですか、前から。
あ、はい、はい。
はい。なんで、まあ、6時半ぐらいから歩き、6時半ぐらいからかな、歩きに行って、
はい。
るんですが、
はい。
結構、でも、先週なんかとすごいもわっとしてた暑さだったんですけど、割と風がある、あると涼しい感じにはなりましたね。
ああ、そうですか。
うん。
おかしいな。
まあ、同じもわっとしてはしてますけれども、まあ、さすがに、少しは涼しくなってきたかな、みたいな。
ああ、感じですか。
猫好きさんのうちのあたりはまだまだもわっとしてますか。
ああ、海が近いからですかね、かもしかしたら。
なるほど。そうかもしれないね。
もうなんか、うん、雨降った後とかなんて、本当、うん、もう出た瞬間にサウナ入ったみたいになんか、ムワーっていうあの湿度が体にまとわりついて、
はいはいはい、
もう、助けてってなりますね。
うん、海が近いと受けそうだよね。
もしかしたらそうかもしれないですね。
いやいや、まあそれにあともうセミもだいぶもう鳴かなくなってきて、
あ、確かにセミはかなり減ってきましたね。
かなり減って、今はもう逆に言うと秋の虫というか、あの
そうですね、トンボとか、
ね、トンボとかね、コオロギとか、なんかそっちの鳴き声の方がだんだんなんか増えてきたような感じがしますけどね、
うん、そうですね。
まあいい加減もなんか秋というか早くね寒くなってくれないとも困るんだけど。
いや本当にですよ、うん、もう家の中、うん、もう電気代がすごいことになってますよ。
多分そうだよねっていうか、まあ、
うん、
本当に熱中症防止で、
うん、
ね、クーラーはもううちもほとんどフル稼働ですね、日中は。
あ、うん、いやそうですよね。
なんかクーラープラス扇風機で、
うんうんうん、
まあ、フル稼働ですね、日中は。
ああ、そうですよね、うん。やっぱダブル使いがいいですよね。
そう。なんかね、うん、やっぱり空気かき混ぜないとなかなか冷えないっていうか、うんうん、いや、そもそもがなんか、うん、クーラーが少し、ね、高めというか、ドライでやってるんで、うん、なかなか冷えなくて。
ああ、はいはいはい。確かに。
で、まあ、
ちょっと冷えにくいかもしれないですね。そうそう
そう。で、扇風機を併用してると。
うん
うんうんうん、まあなんかね、やっぱり、嫁ちゃんと体感温度が違うのか。
ああ、はい。
ガンガンに冷やすって感じではないので、部屋を。
いやー、それはもうガンダルフさんの優しさですよ。私はもう私に合わせてもらってますよ。旦那がソファーで毛布をかぶり。
かぶって。
はい、私は隣でクーラーとエアコンであちって言ってるっていう、うんう
ん、なるほど、
感じですかね。
まあ、まあ、難しいよね、なかなか体感温度って人それぞれ違うからね。
いや本当ですよ、うん、難しいですね。うまくやっていきたいもんですね。
まあまあそうですね、はい、ということで、はい、本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。 んておかしな二人でさ。
ダイエット時事ネタお菓子にゲーム気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャストほろよい7 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ、よろしくお願いします。
いやそうですか、なんかまあ、はい、お中元の話からちょっとまた脱線しましたが、
はい、
でちなみにもう一回お中元の話に戻ると、
はい、
嫁ちゃんの両親にはあのうなぎのかば焼きのパックみたいな真空パックみたいなやつを送りましたね。
いいですね、
はい、
うんうんうんうん、
なんか国内産のうなぎっていうね、
ちゃんとしたやつだ、
ちゃんとしたやつでちょっと、うん、お高めのやつを、
うん、
なんまあ結構お高めなんですけどね、国内産だから、
うんうんうんうん、
一般にね安く売ってる某 C 国産とか中国産なんかに比べると当然安高いわけなんですが、
いやいや高いですよね、
まあ、まあまあお中元だからね、うん、ちょっと頑張って買いました、うん、注文しました、うん、みたいな感じですけど、
ああ、はい、いいですね、
うん、いやもうこれね、あの毎年あの某三越のお中元のカタログが届くんですって、もう そこから選ぶみたいな感じなんですよ、うちの場合は。
はいはいはいはい、大体、うん、何選ぶんですか？
でもお中元とお歳暮がもうそのカタログから選ぶって形で、
ああじゃあカタログをプレゼントするってことですか？
あ違う違う違う、カタログの中から商品を選ぶ
あっていうカタログをもらうってことですか？
で必ずそれ一回注文するじゃないですか、例えばお中元で、
はいはいはい、
そうすると注文するとき、まあ、パソコンで注文するわけなんですけど、カタログ見ながら、
はい、
番号、その商品の番号入れて、
はい、
でそうすると注文した最後にじゃあ次回カタログ送りますか、
はいはい、
チェック項目があって、まあ、そこチェックすると今度はお歳暮の時期にちょっと早いお歳暮のちょっと前ぐらいの時期に郵便で送ってくれる、うん、くれると紙のカタログ、
はいはいはい、はい、
それを見ながら
送ってきますよね、
うん、そう、それを見ながらまた商品を今度もお歳暮の商品を選ぶみたい、
うんうんうんうん、いやあれもういい商売ですよね、
ほんといい商売だよねあれね、
うん、それってあれですよね、そのいただいつもは違うところでそのお中元お歳暮を買っていたとしても、うんうん、そのどなたからか送られてきた、
うん、
そのカタログのお中元お歳暮に記入すると、
うん、
そちらの方からもカタログが送られてくるってことですよね。
ああそうなんだけど、基本はもううちはもうひたすら三越だけです
か、ね、でカタログプレゼントしてるってことですか？
プレゼントしてもらってるって感じですよね。
あプレ
必ず注文してるからお歳暮とかお中元を選ぶためのカタログを送ってきてくれる、三越から。
おー、ああそういうことですか、うん、はいはいはいはい、
そのお中元カタログとかお歳暮カタログって紙のカタログを送ってくれてる。いや結局、ね、ネットでね画面見ながら選べばいいんだけど、うんうん、なんかすごい選びづらいじゃないですか、う
ん、いややっぱりあれは紙だったり冊子というか
冊子になってるやつがやっぱり選びやすいんで、は
い、
毎回
選びやすいですよね。
必ず送ってねっていうチェックを入れて、はい、やると次に必ず送ってくれるみたいな状態になってるんで、
うん、うんうん
うん、結局一度最初に三越でお中元出しちゃったとしたらもう延々毎回三越でお中元をお歳暮を送る羽目になると、
はい、来ますね。
まあそういう感じですよね
うんうんうん、私はなんかそういう大きなデパートでは、うん、のものを出せるほどちょっとまだ裕福ではないので、うん、普通なんか某イオンさんとかで選んだものを送ったりとかしてるんですけど、はいはいはい、ある年なんかその時期がずれてしまって、はい、イオンじゃなくてイトーヨーカドーから送ったことあるんですよね。なんかそしたら毎年イトーヨーカドーとイオンから届くようになって、
うん、
いやもうほとんど中身がなんか似てるのにもかかわらずどれどれ今年も来たかとか言いながら、うん、読んだりするのがめっちゃ好きです。
なるほどね、うん、
はい、あとなんか 地方によってそのカタログがちょっと違うので、
はいはいはい、
あの今年はもう来なかったんですけど、うん、去年まではあの九州のカタログが届いてたんですよね、家に。
おお、なるほどなるほど、はいはいはい、
はい、だからそれを見るのがちょっと楽しみでした、うん、なんか、
う
ん、
なるほどね、うん、そうか、やっぱり地元っていうかその地方は少しやっぱり商品のラインナップ違うんですか、
はい、そうですね、うん、あの2冊必ず届いて、
はい、
半分は全国用で、はいはい、半分はその都道府県用の冊子が入ってますね、は
い
は
い、おー、なるほど、
うん、やっぱり九州だと、うん、長崎だったり、
うん、
熊本、長崎のなんか中華街の系のセットだったり、あとなんかそうめん、
うん、
島原が有名なんで、
そうめん
だったり、
はい、
馬刺し、佐賀牛、もつ煮込み明太子とかが多かったんですけど、はい、もうそれを見ながら、いや、いいよね、これ食べたいよね、うん、とかって旦那と話しながら、うん、まあスルーしてましたけど、
スルーすると
、はい、でも1回だけなんか自分家にもつ鍋を頼んで食べたことがあります、うん、なんか結構うん、美味しかったですけどね、うん、うんうん、まあ、でも、うん、もう頼まないけど
なるほどね、
お値段がね、結構ね、
まあ、結構ね、それはやっぱり、
そうですよね、やっぱ その地域に住んじゃうと安く手に入るの分かっちゃってるから、
う
ん、
そうですよね、
うん、まあ、どうしてもね、
どうしてもお中元とお歳暮ってその半分ご祝儀相場というか、
はい、
ね、うん、何でもそうだけど、ね、少し高めは高めだよね、
うん、なっちゃいますもんね、うん、うんうんうん、
確かに、
いや、そう思います、
それはまあしょうがないよねと思いながら、うん、まあまあいいかみたいなね、
そうですね、もう経済を回してるって思って納得するほかないですよね、うん、
いや、うん、そういう意味では自宅でそういうなんか美味しいもの食べたいなと思ったら、
はい、じゃ
ないですか、あの今時だったらそういうその中元とかお歳暮のカタログよりは、うん、あのふるさと納税みたいなのを使うとか
ね、え、うちもやるやる言ってずっとまだやってないんですよね。
あれはね、あの結構その給料をもらっているわけじゃないですか、旦那様、
はい、
会社から、でそうすると、はい、住民税とかね、あの、はい、所得税とかを払うわけなので、
はい、
まあ、そこからそれが翌年安くなるわけじゃないですか、
はいはいはい、還元
されて、
はい、
だから結局その一時的には出ていくんだけど、例えば1万円とか2万円とか出ていくんだけど、
うんうんうん、
最終的には2000円トータルで年間2000円分だけ負担すればいいわけで、
うんうんうん、
ある意味お得っちゃお得だよねって思うよね、
うん、翌年あれなんですか、そのなんか、あ、まあ、翌年の
確定、そう、
3、4月、
そうそうそう、翌年の所得税とか住民税がその分安くなる、
お、
還元されて、
あ、そうなんですね、お金が戻ってくるとかじゃなくて、
うん、あの税金が安くなるっていう感じですよね、
うーん、
その分、
あ、そういうことなんですね、
例えばだからその年収っていうか、そのどれくらい給料もらってるかによって、あの得になる金額が、うん、の上限が決まるわけですよ。
うんうんうんうん。
たくさんもらっていれば、その、例えば上限が10万円とか20万円までは得だよね、みたいな。
うんうんうん。
のがあったりするんで。
うん。
で、例えば10万円までが得だよねっていう話になったとしたら、
うん。
一時的にはその10万円はその払わなきゃいけないわけじゃないですか。
うん。うんうんうん、
納税、ふるさと納税だから。とはい、あの年間トータルでね、
はい、
1月から12月のはまだ何回頼んだとしても、
はい、
でただそれを確定申告っていうか、あの、
はい、
翌年の確定申告の時にその納税証明書みたいなやつをつけて出すと、その分が税金に跳ね返って安くなるわけです。9万8000円分 住民税と所得税が9万8000、トータルで9万8000円安くなる。お金が直接返ってくるわけではなくて、その分、次の年の税金が、その、払った分の2000円マイナスしたトータルのから2000円マイナスした分だけ安くなると。
うんうんうん、なると。うんうんうん、いやそう考えたらお得ですよね、そのまま2000だけで。
すごいお得だと思う。2000円、結局年間で2000円を負担しなきゃいけないんだけど、
うん、
それ以上の払った分は全部戻ってくるみたいな考え方ですか、ね、
うんうん。
税金で戻ってくる。ね、税金が減額されて戻ってくる。
うんうんうん。でもなんか、今年、去年ぐらいからなんかちょっと内容が変わって、うん、なんか、なんていうのかな、まあ、ちょっと言い方悪いけど質が落ちたじゃないけど、その、うん、なんだろう、ちょっと出しすぎてた、その都道府県側が出しすぎてたからちょっと抑え気味になったっていう話を聞きましたけど、まあそれでもかなり
お得ですね。それでもそうお得だと思うよ。
うんうんうん、
いやだって例えばビールを5万円分買うとするじゃないですか、とかお米を5万円分買うとするじゃないですか。どうせそれって、はい、例えばお米だったら必ず消費するじゃないですか、5万円。
いや、絶対に消費しますね。
で、それが2000円で買えるわけだ、結局。
うんうんうんうん。
で、例えば、ホニャララ小町とか、ね、うん、なんとかとかって、有名なブランドだったらほぼ外れないじゃないですか。
外れないですね。
だからそういうのを、基本的には例えばビールも、恵比寿ビールとか、そういうもう、うん、分かって絶対外れないよねっていう銘柄を選べば、
うんうん、
ちょっと還元率が悪いっていうか、まあ、一時的にお金払わなきゃいけないけれども、安上がりで買えるよね、みたいな、
うんうんうん、
感じだよね。
いや、そうですよね。
うん、
いや、今年こそはやろう。
うん、いや、あんまり、あのね、最初一回やってしまうと思ったほどハードル高くなくて、
うんうんうん、
結局あの、ネットで、ね、なんか選んで、それこそ、お中元やお歳暮と同じで、その返礼品、うん、その、どういうのをくれますっていうのを選ぶだけなので、うん、あの、登録をネットで登録してね、
うん、
ふるさと納税をやってる、そのいろんなサイトがあるわけで、まあ、その中から1個選んで、
はい。
で、あとは登録して、で、もうな、例えば何々県何々市に、の返礼品が、例えばお米だったらお米、気に入ったやつを選んで、うん、で、申し込むと、もうそれだけですからね、うん、あとはまあ自動的にクレジットカードでお金払うとか振り込みでお金払うとかすれば、
うんうんうん、
そうすると1ヶ月後ぐらいに送られてきて、で納税証明書が来て、でその納税証明書をちゃんと取っておけば確定申告の時に申告すれば税金が安くなると。
あ、
若干手間っちゃ手間なんだけど、
うんうんうん、
まあ結局医療費控除とかで確定申告するんだったら同じだよねと思って、
私なんか、まあ確かにそうですね。
私なんか始めたんですけどね、最初は。
うん。うんうんうん。結局、医療費、ね、家族。
う
ん、
そう。10万円以上だと、確定申告で還付受けられるから。
うんうん。
それ、プラス、じゃあ、ふるさと納税っていうところの項目にその金額を詰めば、その分が安くなるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、お手軽ですよ、そういう意味では。
あ、
うん、
やっぱ
まあ今年はぜひやってみてください。
はい、やってみます。
あと6ヶ月しかないけど。
そうですね、12月31日までです
ね。
あ、
そう
受付が、うん、今年はすっごいもの頼みます。あ、まあ、ちなみに、うん、アナロさんは何頼まれて言ってましたっけ。お米とか
で。うちはやっぱり米と、
はい、
ビールまあ、うん、ビールと米とあとね、うん、数は少ないけど、うなぎとさくらんぼ。で、それとあと頼んだことがあるのなんだっけな。あ、バターだ、バター。北海道の四つ葉のバターとか。
ああ、はいはいはいはい。
あれがね、バターってなかなか最近手に入りづらいじゃないですか。高いし。
ああ、そうですね。
スーパーとか、うん、でもあんまり売ってないじゃないですか。
うんうん、
だからふるさと納税であれ北海道のなんとか町とかっていうところがやっぱり四つ葉バターとか出してるんですよ、返礼品。
おお、
そういうの頼んだりとか。
あ、確かにこれ欲しいなっていう時に今最近ちょっと手に入らないからっていうのがいいですよね。
でうなぎもだからその必ず日本産なんで、ふるさと納税だと。
うんうん、そうですよね。
何町に納税したのに中国産のうなぎ届いたら、それはもうクレームの大爆発になっちゃうから。
そうですね。
当然そこ例えば浜松産のうなぎとかね、
うんうんうん、
あの、いわゆる名所のところのうなぎが食べられるので、
基本多いですよね。
基本多いので、うん、そういうので、どうしても食べたいっていうものがあると、ピンポイントでそういうのを頼んだりします。あと、さくらんぼだと山形のね、
うんうんうん、
あの、里錦でしたっけ。美味しいさくらんぼを頼むと、
ね、
これがもうこの間届いたんですけど、めちゃくちゃやっぱ美味しかったですね。
いいな。
3、4日さくらんぼを毎食食べてました、デザートで。
あー、いいですね。いや、うん、やっぱりちゃんとしたものたまに食べたいですもんね。
そう。
わかるわかる、
うん、そういうのを頼むといいかなっていう感じですよね、
うん、いやもううちはもう頼むとしたらがぜん肉を頼みます。
肉ね、あ、うん、肉もね、その名産地あるじゃないですか。それこそさっきおっしゃったような、はい、例えば九州でも名産のところあるし、
はい、
まあ、そういうところの頼むとやっぱランクの高いやつ送ってきますよね。
そうですよね。いやもういや安いのでいいです。国産の安いのでいいです。いやいやいや、そんな高くなくてもいいけど、うん、でもあんまり普段は国産のさえ買わないから、
うんうん、たまにはいいよね。
あ、いいですよね、たまには。うん、お誕生日ぐらいの時期に合わせて、ね、
そうそうそうそう、
買ったりする、あの、頼んだりするといいですよね。
いいかもしれないよね、
うん、
まあそんな感じですよ。
そんな感じです
かね。また脱線しましたが。
はい。
まあ、そういう感じで、
はい、
今週の本編はお中元の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の成果発表は猫月さんいかがでしょうか。
はい、私は、
はい、
太りました。
お、順調に順調にリバウンドの道を、
はい、あの、
一足突き進んでますね。
突き進んでます、本当、なんか一時期この間9-9ぐらいって言ってたじゃないですか。
あ、そうですね、ちょうどマイナス9キロぐらい、はい、あの、年初以来マイナス9キロっていう話をされてましたね。
マイナス9ぐらいって、はい、してたんですけど、ちょっと旦那がなんか有給を取ってしばらく休みだったんですよ、
はいはいはい、
3、4日ほど、はいはいはい、まあ、それで、
はい、
まあ言うまでもなく暴飲暴食をしたんですよね、ずっと。はい、
付き合いいいですね。
はい、はい、で、はい、そっからその、1.7 キロ太って、
お
で、まずいと思って、
はい、
で、昨日から、
はい、
あの、真面目にダイエットしようと思って、まあ、ウォーキングをちょっと長めにしたりとか、まあ、今朝ももちろんしてきたりとか、
はい、
まあ、そういうことをして、1キロマイナスになったんだけど、結局いや 1.7 キロ太って1キロマイナスだから、結局前回よりかは700グラム太ってるって感じ。
ちょっと太っちゃった。太
ってる。はい。
じゃあ 8.3 キロ、年初以来 8.3 キロぐらいになっちゃったと。
言わないで、それは。その通りです。
いや、これはね、猫好きさんですよ。あの、起き抜けに歩く。
いや、そうですね。思いました。だからもう今日それやりました。
うん。
うん、
そうすると お腹が空いて、
うん。
あの、脂肪が
燃焼されると。
燃焼されると。うん、
いや、ほんと、ちょっと、今日からそれにしました。
あ、
まあ、今日
いい
ね、ちょっとしばらく、それでやってみたいと思います。
もらえれば。
はい。
はい。
はい。ガナルさんは、
はい。で、私もなんですが、じゃじゃーん。先週がだいたいに、あの、年明けから2キロぐらい減りましたと話をしましたが、
うんうんうん、はい。
今週は、さらに1キロ落ちましたよ。
あらー。
だから、年明けから約3キロ。 落ちました。
めちゃくちゃ順調じゃないですか。
なんか、起き抜けに歩くっていうのが相変わらず、いい感じで、言ってるのと、例の、ちょっと、禁欲生活が効いたのか。まあ、それも、その回あって、一応先週よりは1キロ。
うん。
落ちて、まあ、トータル、年明けからは3キロ減という状況ですね。
はい、あれがあってから、食事とかは変わったんですか、は
い、ああ、割と。
家では。
家でも、おうちでも割と淡白な
感じに
感じにして、で、なんと、お酒も1日おきぐらいに半減させてます。はい、毎日飲んでたのはさすがにちょっと、いきなりゼロにはできないので、まあ、1日おきぐらいがいいかなと。ということで、晩酌をちょっと減らしてますね。という、なんかすごくヘルシーな生活に最近なってます。
してるんだ、偉い。
なんで、やっぱりなんかね、あれですね、その後、ご飯やっぱり少なめに今気をつけてますね。油もそうだけど、油もそうなんだけど、油もできるだけちょっと少なめに。しようということで、マヨの消費量が随分減りました。うん、マヨネーズ。
逆に言うと、そんなに使ってたんですか、マヨ
を。いや、もうマヨラーですからね、基本。
あ、そうなんだ。そう、
毎朝のレタスとかにはマヨネーズかけてたりしてたのを、今はレモンと胡椒、う
ん、めちゃくちゃヘルシーになってる。
するとかね、なんか。ちょっとオリーブオイルとか、エゴマをオイルをちょっと変えるとかして。もう眉はほとんど週に1回ぐらいしかかけないみたいな感じに今、すごいヘルシー生活になってますね。
あ、そうなんだ。ね、なんか、まあ、太らせる気はないんですけど、はい、エゴマ、キューピーさんから出てる、確かキューピーさんだったと思うんですけど、はいはい、なんかエゴマ、ちょっとお高いんですけど、はい、エゴマでの油で作ってる、キューピーマヨネーズ
ありますよね。
確かあったと思うんで、はい、そういうのに変えたらいいんじゃないですか。
いやいや、そこまでしてマヨ
に。あ、そうなんだ。
するんだったら、もう、思いっきりエゴマは、普通のエゴマをね、うん、あれ結構高いよね、エゴマオイル。
いや、エゴマ自体高いですね。
自体が高いよね。うんう
ん、はい。
まあ、でもそれってたっぷりかけるわけじゃなくて、2、3滴くらいじゃないですか。かけるにして。
あ、まあ、そうですね、ちょこっと、
うん。うん。で、あとはオリーブオイルを少し足してぐらいな感じにしてるんで。いや、ヘルシーな生活にちょっとなりましたよ。うん。
めちゃくちゃダイエットっていうか、体重を気にしてる OL みたいな生活してるじゃないですか。
いやいやいやいや。
ほん
と。そうかな。
いや、私も頑張ろう、うん、本当、うん、いや、火がつきました。私も頑張ります、
うん、頑張りましょう、一緒に。はい、
はい、
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。8月26日加藤さんから、ボンベサファイアでギムレット作りました。実は試したことがなかったのですが、なんでもっと早くやってみなかったんだというくらい美味しかったです。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ボンベサファイア、うん、でギムレット。いいっすね。めちゃくちゃ美味しそうなカクテルじゃないですか。これ、やっぱいずれ、加藤さんのカクテルも美味しそうになりたい。なかなか九州行く機会は、まあ、こういうご時世もあるし、九州に行く機会ってほとんどないんですけれど、ぜひ、九州に行けることになれば、美味しそうになりたいなと、常々思ってる次第でございます。はい、ありがとうございます。そして8月27日、かまってちゃん、ジミちゃんですね。今日の一杯、秋ですね。暦の上では、格好ということで、ツイッターに同じく写真をいただきましたが、秋味。うん、もう約束ですね、秋味。もうで、これがまた、保温のゴブレットというか、 美味しそうな感じですよ。もう汗かいてるじゃないですか、ゴブレットが。アルミのゴブレットですよね、これね。もう、美味しいんですよね。私は相変わらずビールは、イビスのおまけでもらった、ビアグラスで飲んでますけれどもね。はい。ありがとうございます。はい。そして8月28日、加藤さんが、スター・オブ・ボンベイでマティーニを作りました。これはアルコール感はほぼ感じないぐらい柔らかいので、スルスル飲めてしまうので注意がいいそうです。もう一杯と行きたいところでしたが、ジンが空になったので、これで終了。程よいブレーキがかかりました。というスター・オブ・ボンベイ。ああ、これも有名な、ジンですよね。はい。いやいやいやいやいやいやいやいや、これまた美味しそうな、美味しそうなカクテルじゃないですか。マティーニちゃんとオリーブも刺さってていいですね。はーい、ありがとうございます。そして8月29日マレーヌさんから、流行りに乗ってジンを買ってみました。お試しのため小瓶で、ということで、ツイッターに写真を同じくいただきましたが、おう、ボンベイサファイアの、これは、ミニボトルですか？ああ、かわいいやつですね。はい。なるほど。いやいやいや、流行ってるんですかね。ジンが流行ってるんですか？なんかよくわかんないですけど。ああ、部分的にこの猫の尻尾の中で流行ってるんじゃないでしょうか。加藤さんに流行らせていただいた。感が多分にあります、ね。はい。ありがとうございます。まあね、これ、ボンベイサファイア美味しいと思いますよ、ぜひ。また、これでマルウェムさん、ジンにハマっていただけるといいんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。ボンベイサファイアもちろん美味しいんですが、次はタンカレーと、ビーフィーターとかね。まあ、有名どころをまず攻めていただければいいんではないかと思いますが。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、加藤さんから、ドメーヌ・アルベールマン・アルザス・リースリングということで、を飲みました。数年前に食べた、ジャズアップを思い出した味でした。後になれば、なるほど、リンゴの感じが、ブドウなのに不思議です。酸味がしっかりしているので、スプリッツァーとかにしても美味しいかも、ということで、リースリングしよう。まあ、リースリングということで、ね、白ワインですけれどもね。なんか、アップルっぽい味がする不思議なワインということで、これなんかジャズアップルを思い出したりしたということで、リンゴ感が強い白ワインということなんですね。はい。不思議ですよね、ブドウなのに。割とフルーティーで、そういういろんな果物の味が、後味がするっていうのをよく、テイスティングで書かれてたりしますけれどもね。うん、そうなんだ。ドメーヌ・アルベールマンと。ということで、2018年。なるほど、フランスワインですけど、アルベールマンというところの畑で作られた。ですかね。はい。いやいやいやいや、これなんか、美味しそうですね。はい。作りキャップで、まあ今時の作りキャップで、いいんじゃないでしょうかね。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のいただいたお便りコーナー、8月26日、ピスケさん、ポケレポ、フロム、おもや軍団さんからいただきました。ピスケさん、ご無沙汰しております。最近聞いたポッドキャスト2ということで、たくさんのハッシュタグの中で、猫の尻尾を聞いていただいてます。ありがとうございます。いやー、たくさん聞いておりますね。すごいな。はい。ありがとうございます。 はい、そして同じ加藤さんから、お中元、うちの親戚周りはそんなにしてなかったんですが、姉が結婚して県外に行ってから、仲人さんと姉の嫁ぎ先から届くようになり、お中元の文化が数年前ぐらいから生まれました。かっこ笑いということで、ああ、もうこれあるあるですね。お中元あるあるですよね。まあ、結婚式を機にね、まあ、親戚、まあ、その仲人さんとか、まあ、お姉様、嫁がれた先から来るようになったということで、まあ、これ本当お中元あるあるですね。まあ、こうして、ね、家族付き合いが始まっていくというようなところで、まあ、当分お中元やりとりが続くと思いますが、頑張ってやってみていただければな、というふうに思います。ありがとうございます。はい。そして同じ日、あやほあとただのポッドキャストリスナーさんが、たくさんのハッシュタグの中にね、この尻尾を入れていただいてます。はい。新しいタイムラインで見かけたということで、新しいポッドキャストも聞かれているようですね。はい。いやー、解除されないように猫の尻尾も日々精進したいと思います。はい。ありがとうございます。はい。そして8月28日、ヌヌさんから、たくさんのハッシュタグの中から、ね、この尻尾の421回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。はい、いやこれもたくさん聞いておられますね。ヌヌさんも。はい。そしてアポロさんが同じ日、令和3年8月28日、ポッドキャスト拝聴報告です。ということで、やはりいくつかのハッシュタグの中に、ね、この尻尾の422回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、8月29日、ケンチさんから、421、2回、拝聴、蒸し暑さが復活し、動かなくても汗が吹き出す一週間でした。予報ではこの先、暑さも少し落ち着くよう、ご自愛ください、といただきました。はい。ありがとうございます。そうですね。今週後半は雨がちで、横浜、神奈川は、少し気温が下がるようなことを言ってました。先週は本当猛暑日続きで、ヘロヘロになってました。いやー、少しこれで涼しくなってくれるとありがたいんですけれどもね。はい。ということで、ありがとうございます。そして、8月30日、クラブさんが422回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
はい。ということで、まぁ、ちょっとオープニングでも話をしましたが、まぁ、8月ももう終わって、
はい。
もう8ヶ月終わりましたよ。
いやー、何にもしなかったな、本当に。
いやいやいや、したでしょ、いろいろ。いろいろしたでしょ。
いや、何もしなかった。
してない。
ほんと。何もしてないですよ、ほんと。何も学ぶことがなく終わってしまいました。博物館が、うん、はい、相変わらずいい生活してますよ、私は。そのなんか低堕落な生活を。いや、
そうですか、は
い。そうですね。あっちまでした。
まああと4ヶ月ちょっと頑張ってね、あと 3分の1をじゃあリカバリーして頑張っていきましょうよ。
いや、そうですね。ちょっとせっかく、ね、毎月2キロ痩せるとか言ってたけど、
うん、
うん、全然なんか最近できてないから、
うん、またちょっとブーストして。
うん、そうですね、ちょっとブーストして頑張りたいと思います。
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではいきますよ。
はい。
せーの。次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださり。ありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどで
お寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。